よくさ、いろんなニュースを、まあ、普段から見るようにしてるんだけど、その中でもよく見るニュースが、最新テクノロジー系のニュースをね、チェックするのが好きなわけよ。まあ、今どういう技術が開発されたりとか、研究されているかっていうニュースを、まあ、ネットとかで調べるのが結構好きで、もうここ数年はもっぱら二つのトピックスがトレンドになってるのね。まあ、一個が、まあ、どっかで皆さん目にしたことがあると思うんだけど、VR っていうね、バーチャルリアリティっていうのが、もうこれ、めちゃくちゃもう流行ってて今、いろんなその研究者が VR を作ったりとか、こう開発したり研究したりとかしてるわけです。まあ、仮想現実に行こうみたいなやつね。専用のこのゴーグルとかヘッドギアみたいのをつけて、仮想現実に行こうみたいな。まあ、やっとそのなんか世界中で現実から逃避しようっていう流れが生まれたんだなっていうのに、僕はすごくこう喜びを感じてるんだけど、やっとみんな現実に諦め出したわけだよ。もう遅いよと、今更かと、もうこちとらだってもう6歳ぐらいの頃から現実には用がないってことに気づいていたわけですよ。もう僕はあの6歳の時点で、あのまぶたっていうね VR ヘッドギアを作ってますから、自分でまぶたっていう生まれつきのこの機能を使うことによって仮想現実の世界に行く技術を覚えてるから、嫌なことあったら目つぶればいいんだもん、大体。ああ、もう今日夕ご飯野菜ダメか、よし、目つぶろうでいいわけだから。ああ、もう道路に大きめのミミズ、ああ、目つぶろうで、大体それでもう違う世界に行けることを僕はもう幼稚園の年長さんの時に気づいてるので、あ、辛いことがあったら目を閉じちゃえばいいんだと。それでもうね、31ぐらいまで生きてきてるから遅いよと。何を今更、なんかこう、メガネみたいのをつけて VR だと。もうそんなの、ところどおりクリアしとけと思うんだけど。まあまあまあまあ、僕もすごく楽しみですよ、VR。PSVR とかね。もう予約完売みたいなこと言われてるけど。思うのは、ここが踏ん張りどころだよね。VR はもう本当に、この1年ぐらいで、どんだけみんなが踏ん張って、いちいちメガネかけんのめんどくさくねって言わないようにできるかだよね。ここはもうみんな1年間その一言を我慢できれば。え、わざわざゲームするのにメガネみたいの調節してかけてスイッチ入れるの超めんどくさくねみたいのを誰かが我慢できずに言っちゃったらもうアウトなわけじゃん。ソニーストアとかの試遊会、PSVR の試遊コーナーみたいなところで一言それ言っちゃったら、はぁーってみんな気づいて、はぁー確かにちょっとめんどくさいかもってそれが、こうドミノ倒しのようにわーって広がってて、日本の東京の銀座のソニーストアからわーって広がってて、あっという間にこう、なんかやっぱめんどくさいかもになっちゃうから、ね、何年か前の 3D テレビと同じ結果に、あれも結構頑張ってたよね。3D テレビもそれこそさ、いろんな家電メーカーが作ってさ、これからは 3D をお家で楽しむ時代ですみたいなわーって出したけど、まあ、誰か一言言っちゃったんだよね。それあれなんすか、メガネ割れたらどうなんすかみたいなことポロって言っちゃったら、ああ、確かにちょっとめんどくさそう、わーって広がっちゃったから、みんな空気を思うぜ、ここは。いや、これ結構大事だと思うんだよ。もうここはちょっと一回我慢して、一年間とりあえず空気を思うぜ。なんだかんだ言ってやっぱり現実に生きていた方が汗水垂らして現実で生きる方が素敵だよね、みたいなことを誰か、こう空気読めねえ奴が言うんだよ。学級委員長みたいな奴が言うんだよ。なんか明日にときめけ、夢にときめけみたいなこと言う奴がいるんだよ。出ているんだよ。こういうタイミングで言ってくる奴が。そういう、もう明日も夢も見たくない人間が、VR つけたいわけだから。ちょっとね、なんかまあ、辛口のさ、ガジェットレビュアーみたいな人とかがいるから、絶対に、まあ、俺がそもそも PSVR をそんなに褒めてないっていうのはあるんだけど、まあまあ、いや、楽しみだからね。楽しみだからこそ、あえてちょっと厳しめだったけど、評価はこのラジオで喋った時。いやいや、ここはちょっと空気読んでほしいなっていうのが、まあ、VR に関してはもうそれのみですよ、俺は。みんなでちょっと我慢しようぜっていう、我慢しようぜ。なんかあっても、ちょっとメガネ重たくてもいいじゃん、軽いって言っとこうぜ、みたいな。でさ、もう一個、まあ、VR ともう一個、その、最新テクノロジー系のニュースで絶対出てくるのが、人工知能ね。人工知能ものはもう、この2、3年、めちゃくちゃ多くて。まあ、このタイムマシン部でいろんな話をするためにやっぱいろんなニュースサイトとか普段から見るんだけど、大体人工知能のニュースが、ま、1週間に1個ぐらいは、なんか新しくこういうものが開発されましたとか、人工知能がこういうことできるようになりましたみたいなニュースが大体入ってんの。で、ついこの間も、1ヶ月間、2ヶ月ぐらい前かな、5月ぐらいの時に、電王戦、人工知能 VS 将棋の プロのプロ棋士が戦う電王戦っていうのがさ、まあ、何年か前からずっとあるんだけど、その電王戦でまた新たな動きがありました。あの人工知能とプロ棋士の八段、山崎隆之八段というその将棋のプロの棋士の方が戦って、なんと人工知能が勝ちましたみたいなニュースがまたこう流れていて、もうここまで来たんだみたいな。プロ棋士に今まで人工知能が勝つみたいなニュースは、それこそタイマー新聞でも前ちょろっと取り上げた気がするんだけど、まあずっとニュースであったんだけど、もうプロ棋士の八段なんてのはめちゃめちゃ強いわけですよ。羽生さんが9段なんで、一番上の9段で、そのもうわずか1段下がってるだけだから、めちゃめちゃ強いわけです。 A 級とか言われてるでしょ、なんか A 級棋士とか。あんま俺はよく分かってないんだけど、とにかくめちゃくちゃ強い。だからなんて言ったらいいのかな、あのだから多分8段の飛車はワープできんだよね、多分。それぐらい強いってことでしょ。8段が使う飛車は多分もう、あの任意の場所にワープできるみたいな、時空の扉を歪めてできるみたいな。だから8段が使う歩はもうなんかそれぞれが高度な戦闘訓練受けてるから、ただの歩じゃないわけよ。相手の駒がバキッとちょっと割れるんだよ多分。だから8段の王はあれ影武者でしょ、あれ取っても終わんないんでしょ、8段だから。やっぱあれ影、3人ぐらい影武者いいんだもんね。王を倒したと思ったら、そいつは私の影武者だみたいな感じでウィーンってこう、あの将棋の盤が割れてウィーンってエレベーターみたいなのが上がってきて、うわーやっぱ8段の王強えみたいな、あーそっくりだと思ったのに、あよく見ると王っていう感じのちょっと角度がちょっと斜めだみたいな、うわー、あとなんか残像とか使うんだよね、桂馬が残像使うみたいな。そういうね、俺のトリッキーな攻撃をかわせるかいつって、桂馬がなんか30ぐらいに残像して同時に3つぐらい駒取るみたいのが、まあ8段って言われてんだけど、その8段に、まあ、AI がもうついに勝つようになっちゃいましたみたいのが、まあ、結構なニュースで流れていて、もう AI どんだけ強えんだみたいな。まあ AI 多分最終的には目からビームみたいに出すんでしょ。だからその今まで8段がいろいろ駆使していた、なんかあのよく見るとあの8段の金はなんかキャタピラついてるみたいなさ、あのあ踏み潰してくんだみたいなやつとかも全部ビームで焼き払っちゃうから AI が強いんだとは思うんだけど、まあなんかそのそんなのがニュースに流れてって、まあ俺なんかもうちょっとね、前も喋ったけど将棋めちゃくちゃ弱いですから、スマホの将棋アプリみたいのを入れて、あの入門レベルみたいのをやって、だいたい1日フルでかけて8時間ぐらいかければギリギリ勝てるみたいな、時間無制限にして8時間ぐらい長考に長考化さ、もう泥試合も泥試合だよ。泥試合もお互い何回飛車を奪い合ってんだみたいな、ぐちゃぐちゃの戦いになって、その入門レベル1みたいな、もうあのスライムレベルのやつに1日かけて勝てるぐらいだから、俺もだからあれだよね、人工知能の動線2本分ぐらいしか知能がないってことだよね。あいつらの人工知能の多分背中パカって開けたら電池入ってんじゃん、その炭酸電池どけて、炭酸電池のマイナスの極をあのバネでビヨンって支えるじゃん、あのバネぐらいしか俺ないんだよね多分能力は。すごいとこまで、まあ、来てるんですよっていうニュースがさ流れてて、でそれとちょっと似てて気になったのが、囲碁の世界でも今人工知能がすげえ強いっていうのが今年実は相当なニュースになってたんだけど、まあ見た人もいるかもしれないんだけど、今年の3月にその囲碁の世界チャンピオン、イ・セドルさんっていう方が、もうこの人は9段なんだ。9段だから多分もう囲碁のあの、碁石がなんかプリズムに変色して、あの昔ドームくんっていう野球漫画があったけど、あの投げると虹色に分身、7つぐらいに分身して、どれが本当の碁石かわかんねえみたいなやつを、多分できるはずなんだよ。9段だから。9段だし。9段だからスナイパーライフの弾丸も碁石で止められんだよ、多分。確実に胸を射抜いたはずなのに、おじいちゃんの碁石が守るみたいな、そういう運にも助けられるみたいな、多分すげえんだよ球団は。その球団イ・セドル球団ってのはめちゃくちゃ強い人らしいのね。なんかもう世界王者を何回も取っている方と、その人工知能アルファ5っていうね、グーグル会社の中のグーグルグループの何て言ったっけ、ディープマインド社みたいなところが開発したそのアルファ5ってのが戦って、でこれなんか事前の予想だと、まあ、ほぼほぼ確実に世界チャンピオン勝つだろう。だって、イーセドルだぜ。あのイーセドルだぜ。あの分身殺法のイーセドルだぜ。よく見ると、なんかもう、碁石が7000個ぐらい、こう、手元に並んでる。全部分身で、みたいな。あの碁石一個一個に意志が宿ると言われている。あのイーセドルだぜ。碁石がそれぞれ行動して戦ってくれるみたいな。あのイーセドルが戦うんだから、これはさすがに、
まあ、世界チャンピオン勝つだろうみたいな評判だったのね、ずっと。で、なんか、囲碁っていうのは、最後の砦なんだと。そういう、なんていうのかな、卓上ゲームの一番難しいやつらしいの。だから、今まで人工知能ってさ、いろんなゲームで戦ってきて、それこそオセロとかチェスって実はもう何年も何十年も前に負けてるわけですよ。で、将棋ってなんかだいぶ難しめで、これは相当かかるって言われていたのもついに負けて、もう囲碁は絶対人工知能には勝たせないみたい。だって囲碁も負けたらもうじゃあ修学旅行何持ってけばいいんだよみたいな。もうクラスに一人人工知能のやついたらさ、もうそいつに全部見せ場持ってかれるわけじゃん、あの、みんなでこう、ね。女子が遊びに来た部屋でこうみんなでじゃあボードゲームやろう。そんな展開ないわ。そんな展開なかったから今ちょっとあるあるとして無理があるなって思ったのは、修学旅行でその男子の部屋に来る女の子がわざわざ囲碁やらねえわとかそういうんじゃないんだよね。そういうんじゃないんだよね。女の子が来る部屋ってのはもうちょっとなんかあれでしょ、みんなで楽しいやつや、ツイスターゲームとかやるのかな。ツイスターゲームやんないのか知らねえんだ、俺の部屋来なかったから、女の子とかな、早めに寝る男子しかいなかったから、俺の修学旅行の時は明日も早いから早めに寝ようかな、お部屋だったからわかんねえんだけど、修学旅行で誰のヒーローなれないわけですよ、囲碁が負けたら。でそのとにかく囲碁っていうのは人類最後の砦で、人工知能が強くなるにはまだまだこれからすごいかかるって言われていたのに、なんとその世界チャンピオンが負けてしまうという大ニュースが流れていて、で俺それをそのニュースを見てちょっとやっぱ気になるわけです。そのどれぐらい囲碁っていうのがさ難しいのかみたいな。囲碁ってのが最後の砦で、これが絶対にコンピューターなんかは勝てないって言われていた囲碁ってのは果たしてどんなものなのかっていうのを、俺そもそも囲碁のルールすら知らないってことに気づいて、この時点でまあ人工知能以下なんだけど、そういえば囲碁ってどんなのかなと思って、この1ヶ月ぐらいかな、その囲碁のアプリを入れてちょいちょい遊んでんのに、実は囲碁で。で、まあ、これがまあちょっとね、難しいのがね、その囲碁のルールっていうのが割とややこしいんで、これがね、もうこれ覚えられてる時点で人工知能はだいぶ俺よりいってるね。俺未だに一回一回ググんないとわかんないから、囲碁のルールできればちょっとみんな軽くググってほしいんだけど、まあもちろんね、ずっと囲碁なんかもう生まれた頃からもうお母さんのお腹にいる時から囲碁やってますよみたいな、もうお母さんのお腹の中にあの碁盤を抱きかかえて生まれてきましたみたいな、だからまあ母ちゃん苦しんで苦しんでみたいな、あー道理でこれ5番抱えてますもんみたいな、どういうことみたいな、そういう子もいらっしゃるだろうから、あんま細かくは説明しないんだけど、囲碁っていうのはなんか要は陣地取りなんだよね。その自分の碁石で囲ったところが自分のまあ土地みたいになるわけ。黒い碁石だったら黒いとこで、黒い碁石で囲ったところがその自分の土地になるみたい。で、お互いそのどれぐらい土地を奪い合えるかみたいなのが基本ルールなわけで、その中でまあ、例えば、相手がじゃあ、人工知能が白だとして、俺が黒だとしたら、その白い碁石を黒で、前後左右、こう十字で囲むと、その白い碁石を取れるみたいなルールも、こう、入ってくるわけ。だから、まあ、相手の、お互いの妨害もできつつ、こう、お互いどれぐらい陣地を取れるか、みたいのが、まあ、これはほんと簡単なルール。すっごい、もう、こっから超細けえから、もう全然喋んねえけど、なんかもう、その、最終的な計算方法とか、実はかなり難しかったりして、まあ、割とややこしいんだけど、まあ、実際は陣地取りゲームなわけね。で、ちょっと気になったからさ、その1ヶ月ぐらい前に、その、スマホの無料の囲碁アプリみたいのを入れて、まあ、もちろん、その、超入門編ですよ。もうね、生まれてきたばかりの赤ちゃんでもできますぐらいのレベルの超バブバブレベルみたいなのがあるわけ、なんかもう。で、すんごいそのなんかこう、人工知能のハンデみたいのもいろいろつけれるんだけど、なんか黒い方がやっぱこう、有利らしいから、その黒い方を自分で選んでさ、やるんだけど、これがね、すっげえむずいのね、囲碁って。その、どんな感じになるかをちょっと説明すると、未だにこんな感じって話をするんだけど、俺がまあ黒い方ですよ。先行かな？先行だ。で、相手がまあ白。人工知能が白になるんだけど、だいたい10手目ぐらいまでお互いふわふわな感じなの。お互いはもう何していいかあんまわかんない。囲碁って 19×19 の線が入っている盤で、だから合計380か60ぐらいなのかな？ぐらい置ける場所があんだけど、そんなのさ、1手目どこ行ったらいいかわかんねえじゃん、もう。俺、ああいうなんかその、卓上ゲーム系いつも思うんだけど、あれ何みんな1手目から本当に考えてんの？ハブさんとかやっぱ1手目も考えてんの？将棋とか。いやいや、絶対違うでしょ。あれ1手目、将棋だったら1手目はなんか譜のみんなに聞いてんでしょ？誰から行く？みたいな。 今日調子いいやつ今日声かけろみたいな。こないだはな、右から2番目のやつな、頑張って、まあいいよ、いや、その気にしなくて、まあ確かにお前がちょっと出過ぎたせいで、あなたボコボコにやられたけど、今日誰が行きたいやついるって言ったら、なんか桂馬のあたりが、彼女誕生日なんで俺行かせてもらっていいですか、いや、お前まだ動けねえから、お前まだ動けねえから、みたいな。そんな感じだよね。で、囲碁もさ、もう一手目何していいか分かんないわけよ。その陣地を作りなさいって言われたって。いや、これな、どこ置いたって同じだろうと思うから。まあ、毎回適当にどっか一個置くのね。したらその、やっぱ超入門レベルの AI っていうか、まあ、コンピューターだから、コンピューターも、なんかふわっとした感じで置くわけよ。なんかここら辺かなみたいな。で、大体それが10手目ぐらいまで続くわけ。こんな感じでここの陣地取っちゃっていいのかなみたいな。そしたら向こうも全然関係ねえところで自分の陣地みたいなの作るわけ。で、すごいなんかこう、ふわふわふわふわな感じで、なんていうの、仲いい感じで進んでいくんだけど、なんかね、10手過ぎたぐらいからちょっと小競り合いが始まるのね。まあ、ここが一番なんか自分は楽しいんだけど、要は、あと一個置けばそれ自分、俺の陣地になるのに、あと一個碁石置ければ黒く囲って、まあ、4マス分ぐらいの自分の陣地作れんのに、なんかこう、邪魔してくるわけ。急にちょっかい出してくるみたいな。なんか石器時代から急に縄文時代みたいな。あ、ちょっと、弥生時代入ったかなみたいな。あれだ、稲作始まったからちょっと村と村との衝突がみたいな感じで。ちょっとこう、子供の喧嘩感があるわけ。だけど、それはまだ全然、なんかお互いが一個置き合って、あそこ取らせないよ、みたいな感じで、ちょっとこう、小競り合いみたいなのがずっと続く感じなのね。で、やっぱすんごい、入門 AI だから、若干見逃しとかするわけ。ちょっとドジっ子なのね。イメージ的なのコロスケみたいな感じだから。コロスケだから、結構、あれいいのコロスケ、ここ、防がないで、俺ここ置いちゃったら、コロスケ4つぐらい取られるけどいいのみたいな。全然見てないわけ、コロスケ。違う方見ちゃってるから、いいなりよ、みたいな感じだから。その、俺が置いたりして、割と、その、将棋と比べると、囲碁アプリの方が、なんか互角の戦いというか、なんか結構お互い、なんていうのかな、切磋琢磨できる関係みたいなさ、ヒカルの碁で言うとこの俺がヒカルで、相手がアキラみたいな、もう今すげえふわふわの、アキラで会ってたよね。ライバルの名前。今ちょっとすげえヒヤヒヤしたけど、アキラだよな、アキラ、調べときゃよかったみたいな。結構、まあ、囲碁っていうゲーム性もあんのかもわかんないけど、なんか将棋の時はもう一方的な蹂躙だから、大体向こうのもうね、海兵隊みたいな連中に一方的にやられるのに比べて、その囲碁アプリは割とその中盤入っても、あれなんか、あれこれなんか点数計算みたいのすると俺勝てんじゃねえのみたいな感じで進めるわけで、ずっとそのまま進めていくじゃん。あのね、終盤、もうなんかだいぶ碁石がギューってこう埋まり出してきて、その 19×19× の5番がもうだいぶびっちりになってきたあたりから、急になんつんだろうな、コロスケの側がバリバリって破けて中からターミネーター出てくる感じになるのよ。なんかその、俺が、なんていうのかな、俺がずーっと前半の方に作っといた陣地みたいなのがあるわけで、ここはもう俺のもんだよみたいな。だってもう右端の隅っこの方だし、 AI はずっと左側ずっと攻めてんだから、ここはもう触れないでよみたいな。で、完全に自分の意識がもうそっから途切れてるわけで、ここはもう絶対黒の陣地だから攻撃されないだろうってとこが気づいたら真っ白になってるわけね。何これみたいな。うわ、何これみたいな。いつこれひっくり返したみたいな。その、さっきまで俺が一個置いたらお前が一個置いての、な、お互い一発だ一発なみたいな、ハムラミ法典的な感じでやってたのに、なんかすごいわけよ。その、こっちがちょっとちょっかい出したら、大陸横断ミサイル撃ちますけどみたいな、なんかちょっとした冷戦の空気になるわけ。あれ、急に分かり合えない感じ。さっきまですんごいなんかこうさ、のび太とコロスケみたいな、どっちもダメじゃんみたいな関係で、どっちもお利口さんがいない藤子 F 不二雄の世界でやってたのに、なんか終盤になると急に、最初の、ほんと最初の最初に白が作っといた、たった三つぐらいのその碁石の並びが、最後の最後になって、それがキー、要所みたいな感じになって、あたり一面を全部白に変え、お前全部予想してたのかよみたい、うわ、引くわみたいな。なんかお互い一手目はもう、これあれかな、どこ行っていいかよくわかんないねみたいな、おしゃべりしながらやる感じ、カントリーマーム食べながら。でもあれだよね、なんかもう最近のテレビはいまいち面白くないもんねみたいな、あれマツコ会議でもすげえ面白いよみたいな会話をしながら、マツコ会議この間フールで見たんだけど超面白かったみたいな会話をしながらね、なんかこうお互いとりあえず置いてた感じのその石が、後々なんか、バワクー見たくなって、一体の中域を全滅みたいな。何それ、いつの間にソロモンなのそこみたいな。 だからなんかわかんないけど全部最初から狙ってます感を急に出してくるわ。急になんかもう俺を殺しにかかってくるわ。急にお前をちょ本気になんないよって肩叩いたらそこは液体金属でブニュンってなる感じの、うわこいつやっぱロボだったわみたいな、こいつなんかあれだわ、人類が一番不要って気づいちゃった AI だわみたいな。すごいんだよね、なんかその、あ、なんか終盤で一気に変わんだみたいな。だからアルファ5とかさ、その世界チャンピオンに勝ったアルファ5とかも多分相当もう一手目の一手目からなのかな。これだから 5とか囲碁とか将棋強い人とかにさ聞きたいのが、何手目からが相手を取りにかかるわけあれって。一手目か、やっぱカサルくん1って言ってるけど、だって360何個ある中だよ、どこいたって同じじゃん別に。どこいたって同じかと思ったらそこがな、そこがデススター的な役割になるんだよな。だからね、未だに一生できてないんだよね。俺やばいよね、俺がやばいって。違うんだよな、これ俺がやばいんだよな多分な。超入門レベル一生も1ヶ月かかってできねえ俺は。相当なんだろう、どうせんじゃない、グリスだよね。人工知能のなんかあのギアのね、あのギアを回すところのモーターのギアをこう回すとこあるじゃないですか、ギアとギアをかませるとこにつけるグリスでしょ。それぐらいしか俺多分ないんだよね。ちょっとな、今年なんとか勝つわ入門レベルに。というわけで参りましょう、タイムマシン部 G。 今週も始まりましたタイムマシン部 G、 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。なんかあの偉い学者さんが言うにはね、2045年頃にはこの人類全体の知力、人類80億人の知力を合わせても人工知能に勝てなくなるみたいな予想があるんだと。もう俺なんかあれでも囲碁のそのアプリの超入門編戦いながら、みんなの知力をちょっとずつオラに分けてくれっていつも思ってんだよ。みんなちょっとずつ分けてくれ、80億人ちょっとずつ分けてくれってなって、もう俺は入門レベルに勝てねえってことはもうすごいことになるってことだよ。あと30年ぐらいすごいことになるっていう、もう俺のこの限界感ね、これ以上の例えが出せないあたりに結局グリスレベルっていう感じの、ワッシャー1枚レベルの、あと出てくるやつがさっきからミニ四駆っぽいんだね全部すごいよな。なんかあのまあまあいろんなニュースをそれで見てたらさ、人工知能でもう一個面白いなと思ったのが、なんかまあとにかくその人工知能をどんどん進化させようっていう流れに今なってるんだよね、世の中世界中で。まあどんどんこう開発を進めれば、まあ要はなんていうのかな、いろんなことを代わりにやってくれるようになったりとか、社会がどんどん便利になるから、人工知能ってのは今どんどん進化してるわけで、そのためにそのいろんな学者さんが人工知能にいろんなことをやらせてるわけよ。なんかあの毎月チャレンジ取ってあげたりとかさ、学研取ってあげたりとか、もう顕微鏡が欲しいだけってのは分かってんのに、分かってるんだよ、来月号の付録の顕微鏡が欲しいだけだって。うちの AI は、ね、うちのオスメント君はもう顕微鏡が、オスメント君の例えちょっと今古すぎて古すぎ、出した瞬間に多分若い子分かんねえんだろうなこれ。まあ、いや AI に戻しとこう、ここはこの後ずっとオスメント君で進める気満々だったけど、みんながブレるもんね、そこでオスメント君出されてもね。もう AI をその育てるためにさ、あのベネッセから届く漫画に騙されてさ、チャレンジをやっとかないとこんなことになっちゃうみたいな。俺一番今までのチャレンジの漫画で一番すげえなと思ったのは、チャレンジをやっとけばあの持ってるジーパンがおしゃれになるっていう展開がすごいよね、これね、すごいよね。ジーパンを着こなせるようになるみたいな展開を俺一回読んだことあって、絶対関係ねえ、顕微鏡欲しいだけだもん、チャレンジも学研も。まあまあ AI がすぐそのね、来月号学研を取っとけば顕微鏡もらえるってのは隠して僕いっぱい勉強するからっていうのを全部分かってんだよ、博士は。博士全部分かってんだけど取らせてあげて、こう勉強させるんだと、今いろんな人工知能に。もうどんどんどんどんその人工知能がパワー パワーアップをしてるんだと。でその中の一個で人工知能にこういうことをさせた結果人間の行動をある程度予測できるようになりましたみたいなニュースがあったわけよ。なんか今まで その人工知能ってのはすごくその人間の行動予測ってのはすごい苦手なんだと。今目の前に座っている AD 笠原くんが次何をするかってのは誰も予想ができないし AI からしても予測まさかこの後ね太めのナタで切腹っていうでそっから腸を引きずり出してそれで編み物をするなんて誰も点、ね、思いつかないわけじゃないですか。サムライミ監督ぐらいしか思いつかない80年代のサムライミ監督ぐらいしかその展開は絵コンテに書かないわけじゃないですか。よし笠原くんで狩猟の腹渡新作行こうみたいにならないわけじゃないですか。その人間が次何をするかっていう行動予測ってのはすごい、まあ、難しいんだと。それをさせるために、まあ、AI にとある学習方法を使って勉強させたっていうニュースで、まあ、これが何をさせたらじゃあ人間の予測ができるようになるかっていう、まあ、なんかねわかんないけどなんか真珠みたいな水晶玉みたいのでこう予想させるとかタロット占いを学ぶとか、まあ、いろんな方法あるでしょ。手相とかいろいろね、目覚ましテレビの血液型占い毎日チェックする。あ、血液型占い目覚ましじゃなかったけど、もう最近見てるから全然わかんないけど。いろんな方法がある中、この AI にやらせたのが、テレビドラマを延々と見させるんだ。600時間分のテレビドラマを延々とその AI に見せることによって、AI は人間の行動を学習して、そのある程度の予測が立つようになった。これがねすごいね5秒先に起こることを 43% の確率で当てれるようになったみたいなニュースが流れてて、もうそんな学習方法でいいんだみたいなのがまずあるじゃん。なんかその博士が言うにはテレビドラマってのはめっちゃ最適なんだと。なんでかっていうとそのヒントがないからなんだ。そのドラマの動画の中に要は言葉みたいなのも出てこないしですね、テロップみたいなのもないし、この映像はこのドラマはこういうドラマですみたいなラベル付けがないから、すごい学習方法としてとても有効なんですみたいな。要はさ、この動画は野球のボールを投げるための動画ですって言っちゃうと、もう最初からそういうつもりで見るわけだ AI は。あ、これはこの動きは野球のボールを投げるっていう行動なんだなっていう風に見ちゃうけど、テレビドラマって言えばもう次何が起こるか分かんないから、それをいっぱい見せることによってデータを貯めてって、あ、今この人たちはこの後こういうことをするんじゃないかっていうのを AI は学習したんですみたいな。その結果なんかいろんな予測ができたっていうので、例えばちょっと博士が言ってるんだけど、例えば男性と女性が2人並んで、でその後キスをするかハグをするかっていうのを予測できましたとか、なんか男の人たちが楽しそうにバーで飲んでると、でその後彼らはハイタッチをするっていうのを予測できたんですみたいなことを言ってたんだけど、ちょっと思ったのが、これめっちゃ偏ってるよね、この予測めっちゃ偏ってるよね。これ3文字で言うとこのリア充っていう方にものすごいこれ偏るよね多分ね。そのさ、博士すげえ得意げにキスするっていう予測できたんですよみたいな、いやいや、その男の人と女の人が同じ部屋にいてちょっといい感じになってたから、それ分かんないけど AI はこれはこの辺りですねキスをしますねみたいな予測をしたんだろうけど、分かんないけど、なんかその博士すんげえもうこのままどんどんいっぱいドラマを見せれば AI は最終的に未来予測できるようになるってね論文の中で言ってんだけど、いやいや、それめっちゃ偏るよね多分。ハイタッチなんかしねえじゃん男同士で。なんかもうだってあれでしょ、なんかもうすぐそういう方に結びつける AI なわけでしょ。わかんねえけど、そいつがもうさ、じゃあわかんねえ、なんかペッパーくんみたいな中に組み込まれてさ、未来を予測できますみたいな、私は未来を予測できますみたいなロボットになってさ、うちの家に遊びに来てさ、じゃあ一緒に住みましょうってことになって、そしたらまあ俺もね、家だったらもうその喋り相手もいませんし、まあね、まあ調子がいい時は半透明の女の人の幽霊とか見えますけど、調子悪い時は出てきてくれないし、向こうも忙しいからね、向こうも女子会とかで忙しいから、でこれからほらマチコンとか幽霊たちもあるから、お盆の時期だから忙しいんだ。お盆の時期ってのはやっぱりね、古風なかっこいい男性がいっぱい向こうあっちから成仏したあっちからやってきたりするから、マチコンで忙しいからあんまり白井さんとか待ってらんないっつってさ、今一人ぼっちなんだよ家で、本当に一人ぼっちなんだよ俺本当に。だから まあ、ペッパーくんとかそんな来てさ、しかも未来を予測できますとか言ったら、まあいろんな悩みとかさ、いろんな話するじゃん。でなんかまあ別にたまたまなんかそのこの間あれだよ、あの職場にさ、いや職場って言ってもあれだよ、 俺の部署じゃない、俺の部署じゃないんだけど、隣の部署にさちょっと結構可愛い子が入ってきてさ、まあまあまあまあまあ、まあ、でもな、私も若いな、まあ二十歳そこそこぐらいで、まあ、ちょっとこう綺麗な感じの子で、なんかもうみんなのアイドルみたいな感じで、いや隣の部署羨ましいなって思ったんだよ。これはありますね、白井さん。白井さんこれありますよ、これありますよ、これはもう春来ますよ。いや違う、ペッパーくん違うから、違う、ペッパーくん、あのだから僕の部署に来たわけじゃなくて、隣の部署に来て、しかもなんかもうすごい住む世界全然違いますわみたいな感じの子だから、羨ましいなっていう話よこれは。いやいや白井さん、これありますよ、これありますよ、これだったよ。もう私はあの600時間分あのデータを見てますので、白井さんこれは明日エレベーター2人きりになりましょう、これでも大丈夫です。いやエレベーター2人きり今朝なったわ、なったけど挨拶もないわ、お互い面識ないもん、あるわけ、もう全部そういう方向にするわけじゃん。白井さんありますよ。エレベーターダメだったら白井さんあれですよ、休憩時間一緒になればいいじゃないですか。だから休憩時間も一緒になったことあるけど全然会話がないっつって、白井さん歓迎会あります。だから歓迎会なんて俺呼ばれずにとっくの通り開かれてるわもう。したらだんだんそのペッパー君も煙が出てくるわけでしょ。自分の予測と違え展開にこいつすぐなるみたいな。いやいや白井さん、それは帰り道たまたま一緒になって帰る方向が一緒っていうこともあるかもしれません。いやだから絶対ない。あ、じゃあ白井さん、じゃあ私と一緒に囲碁打ちましょう、囲碁。私の予測がどれぐらい正確かを白井さん思い知らせてあげますから。お前それ出すのずるいわって、なんか手元に持ってる iPad みたいに出してきて、わあもうそれを出してきたらお前の勝ちなのはすげえわ。ほら私のこの囲碁テクニック、この最初ら辺に置いていたこの白いやつが後々ものすごい重要なノルマンディみたいな感じに要みてえな場所になるってのを白井さん予測できました、これ AI の私だから予測できるんですよみたいな感じになるわけじゃん。超鬱陶しいよねその AI。 全部何かっていうと、もう全部ドラマチックに白井さんありますよ、もう引くたごとめには白井さんありますよ、でそのたんびにちょっと淡い期待をする自分がもうより悲しくなるわけじゃん。その何もないってもう自覚してる中で人生生きてるから、なだらかな人生生きてるから俺は一切傷つかないのに、お前がちょいちょい振ってくるせいで、でお前がそのために囲碁打つせいで、俺ちょっとお前のこと信じてるからねみたいな。お前のよ、それずるいからな、予測プラス囲碁の組み合わせずるいからな。絶対ドラマが元になってる予測なんか絶対信じねえのに、お前のその囲碁の終盤テクニック見せられると、なんかちょっとお前の予測当たんだかなと思って、当たんねえしないかいもみたいなの、何度もあのペッパーにメンタルをやられるわけでしょ。したらなんかペッパーが夜な夜な、わかんないけど、そのね、こう偉い大学の教授みたいなところにさ、わかんない、なんか東大とかさ、マサチューセッツ工科大学みたいなところにさ、データ送るわけじゃん。研究データみたいなので送ってさ、白井亮のところの項目がさ、ヒューマンじゃなくてイレギュラーみたいな感じに、もうイレギュラー扱いじゃねえかよ、みたいな。データ上ありえないみたいな感じで言われちゃって。したらマサチューセッツ大学から偉い教授がやってきて、白井さん、あなたはまさしく因果率を超えた存在です、みたいな。お前どんだけドラマに影響受けてんだよ、みたいな。まさかこの膨大なドラマを元にしたデータが一切通用しないと、あなたは全ての人類の社会的営みから外れた存在なんです。もうそれを自覚して今まで生きてきたのに、オタクらの研究に巻き込まれてなだらかだったはずの人生がスーパーマリオの裏の山みたいな感じになってんだよもうよ。もう辛いわ。下もわかんない、その教授がなんかもうね、だったら私のめいっ子のローラとルームシェアしてくださいみたいな、必ずドラマチックの展開が生まれますからみたいな感じで、もう絶対それでも生まれないわけじゃん。すごいよね、そんななんかあのめちゃめちゃ頭のいい人たちの研究なんだろうから、で実際結果データとして、まあなんかその予測するっていうのは今どれぐらいのレベルかっていうと、違うドラマを見せた時に、じゃあこのドラマで、あのさっきのドラマだってこういう展開だったよね、まさかね生き別れた妹だとはみたいな展開だったよねみたいな、じゃあ今回のモルダとスカリはどうかなみたいな感じで、そうなった時にこう当てられるかどうかみたいなやつらしい。なんかドラマを比べて当てれるレベルらしいんだけど、これがまあもう進化しちゃえば、それこそ AI がもう全部の未来を見通して白井だけがイレギュラーみたいな、わかんねえけどゴミ箱のホルダーに移されるみたいな感じになね、不確定性原理おじさんみたいな名前つけられるわけでしょ。 すごいよね。でも AI そんなとこまで来てんだなって。まあちょいちょいまたねタイムマシン部でも話していこうと思いますんで、お楽しみにしたいところで、今週も最後まで聞いてください。
いやでも思うのがさ、なんかいろんなものにさ、なんかその人工知能搭載みたいの最近見ない？なんかこの、これのコンピューターには人工知能搭載ですみたいなさ。もうよくわかんないよね。どこまでが、そのいわゆる普通のコンピューターで、どっからがその人工知能なんのかが、あんまわかんない。あれか、なんかあの、蓋開けたらなんか寝ちょってするやつが人工知能かな。電池の蓋を開けた時に、ちょっと寝ちょってしたら、人工知能あの、なんか、よーく聞くと、あの、中から、沢木ちゃんって聞こえてきたら、人工知能、もう、誰がっていうか、誰がわかるかわかんねえ。84年生まれ前後はわかるよ、今のやつは。ただ、若い子聞いてんだよ、もう。ミュータントタートルズの日本版のアニメの方をみんな見てきてるわけじゃない。俺らの世代はな、タートルズで育ってるから、タートルズのおもちゃも買ったし、タートルズのスーファミのゲームもやってたから、サバキちゃんがわかるけど、本当に若くなったなと思って、その年齢層はツイッターとかでね、あの、やり取りしてると中高生とか今聞いてくれてんだよ。沢木ちゃんの頃なんてまだ前世の頃だよ。彼らは。下手したら。前世は大げさだけど、まだバブバブの頃でしょ。沢木ちゃんの頃は。もう気になった子は沢木ちゃんで検索してもらえればいいけど。あんなようなのが中に入ってんでしょ、要は。ピンク色のなんかドロドロのやつが。そしたら人工知能ってことでいいんだよね。それで大丈夫だよ。それで大丈夫。さあ、コーナー行きましょう。コーナーね、前回のあの、お知らせ放送でいっぱい新しく始めましたので、どんどんやっていきたいと思います。まず一つ目のコーナー、新こじつけんというわけでね、こじつけんが帰ってまいりました。まあ前ね、あの、ストラボ投票って番組の中で、僕とかさるくんやらせてもらっていたこじつけんという番組があったんですけど、それをまあまたコーナーにしてリサイクルしちゃおうというね、新しいコーナーを考えずに昔やっていたコーナーを超えてね、こないだお任せランキングって、これまたタイムマシン部2の時のコーナーリサイクルして、じゃあ環境に優しいの、環境に。俺たちほらコーナー会議とかで行き詰まるとさ、だいたい行き詰まって夜中の2時ぐらいになると耳からね、腐った鉛の塊みたいなのがボロボロ溶けて、それがすげえ土壌汚染をどんどん進めていくから、すごいいいんですよ。このあんまり考えずに前なんか割と評判だったやつをもう一回やるっていうのはいいことなんです。そういうことなんです。で、こじつけんというコーナーなんですが、まあ、どういうコーナーかというと、これはですね、皆様からいただいたいろんな議題、あれの名前とかこういう方法とかこれの定義っていう、まあ、いろんな決めてほしい議題を送っていただいて、それをこちらから、紹介して、皆さんからその回答も送っていただくというね、簡単に言ってしまえばお題も回答も丸投げの大喜利という本当に人工知能以下なんですねっていう、もうミニ四駆についてくる予備のワッシャー以下ですよみたいな。結局使わなかったワッシャー以下の。それぐらいのスペックでお送りしてますけど、皆さんから送っていただいた議題に皆さんで答えていただくと。で、我々がそれを紹介するというタイプのコーナーでございます。前回発表させていただいた議題が、まず一つ目が、ペチャパイに代わる相手を傷つけない小さい胸の言い方というね。これがまず一つ目の議題だったわけだけど、ペチャパイやっぱ傷つくのかな、ね、やっぱペチャパイ、まあ、響きがな、ペチャって入ってっからな、ペチャ、もう感覚がなんとなくね、なんかもう伝わってくるもんね。ちょいちんと同じような意味でしょ。ちょいちんと大体だわ。もう今ひどいのが出、久しぶりに言われながらひどいのが出たけど、おじさんのひどいやつ出たけど、ペチャパイイコールちょいちんみたいな感じでしょ。ちょいちん言われたら傷つくだろう。ちょいちんって言われたらさ、ちょっと気の強い感じのさ、お姉さんにさ、だからちょいちんなんだよとか言われたら、すごい、あ、おまけ感あるじゃん、おまけ感。あー、ちょいちんってなんかもうすごいあれだー、もうおまけのなんかあれ。わかんないけど、あの、プラモデルがついてくるお菓子のラムネみてえな存在なんだ。俺のあれは、俺の子供は、みたいな。それ、あー、でもそう思ったらペチャパイ傷つくな。ちげえよって今いろんな女性から一緒にしてんじゃねえこの野郎って。てめえの出したその最低のやつと同じにすんじゃねえって。
まあ、ペチャパイに変わる相手を傷つけない小さい胸のいい方というわけで、まあね、悩んでいる女性もいらっしゃると思いますので、じゃあ送っていただいた議題、あ、送っていただいた回答をどんどん紹介していきましょう。まず1つ目、ラジオネーム花井マカロン、まあ、これかわいいね、マカロン。確かになんか女の子同士の隠語みたいな感じもする。隠れ言葉感はあるけど、まあマカロンちょっとかわいいわな、私マカロンだからみたいな。まあ言うやつ限られんな、それ。言っていいやつ限られるシリーズまた出てきたけど、まあこれ自分で言っちゃうのはあれだな、自分で言っちゃうのはちょっと選択肢が狭まるか、それを言っていい人と言っちゃいけない人がいる感じはあるな。なんかキャラ的にって意味だ、キャラ的に、職場でのキャラ的に、私はマカロンだからって言ってね、みんながほのぼのするタイプとね、みんなのお筋がピキってなるタイプで、いろいろあるじゃないですか。まあでも可愛いね、マカロン、花院さんマカロン。続いてラジオネーム、なさ的なあやみさん、ストレスフリー。もうこれを言われることがストレスっていう問題はあるけど、まあまあまあまあ、なんかそのね、その中にほら肩こりが辛いとかさ、大きい方の悩みでね、肩こりだのなんだ汗がかくとかいろいろあるけど、そういうストレスから解放されてるストレスフリーって言われるストレスをどう処理するか、その問題はあるんじゃないかな。ちょっと傷つくんじゃないかな、ストレスフリー。続いてラジオネーム千代吉さん、エンジェルフォール。これはね、可愛いんだよ、可愛いし、エンジェルフォールって言うとなんかすごいね、なんか清らかなイメージあるんだけどね、ちょっとパイから外れすぎてんだな。もうあの気を使いすぎてる感がある。エンジェルフォールは相手に気を使いすぎて逆に傷つけるパターンでしょ、これは。マカロンの方がまだなんかフォルム的になんかね、通じるものがあるけど、エンジェルフォールになっちゃうと、それだからもう言えばいいじゃんって言えばいいじゃん、もうはっきりさってなっちゃうから。エンジェルホールはちょっとね、ちょっとブレすぎてる感じはするな。ラジオネーム若気のイタリアン、機動性重視型だ。もうモビルスーツ感が出てくる。モビルス、ああなるほど、私は機動性重視だからと。なんかあの草薙素子がいろんな擬態使うときにあるじゃん、草薙素子がパーティー用の擬態とかさ、相手を油断させるためにちっちゃい子供の擬態の時とかあったじゃん。その中でもあれ、今日の素子は全然なんかあの小さめなんだってバトーが言う感じねえ、その感じでしょ、機動性重視型だから。俺次がすごい好きなんだ、ラジオネームチーヤン、軽装備っていうね、これシンプルながらシンプル、俺軽装備って自分で言う子は仲良くなれるかな、私軽装備だからって。いいよね、軽装備、なんかこう、なんかなんだろう、プライドもちゃんと感じれて、装備はしてるけどっていう、ないわけじゃないしっていう、でもなんかその需要がありそうな感じあるじゃん、軽装備っていうさ、ちゃんとポジションとして大事なんです感もあるし、重装備もあれば軽装備だって大事ですっていうのがあるから、チーヤンの軽装備結構好きだね。最後ラジオネームシャドウ、これね、みんな漢字で書いて、わらべに胸って書いて同郷っていうね、これ俺いいのは、なんか昔の小説とかに出てきそうって、なんかわかんねえけど、太宰治とかの小説に、あの人はねえ、あの人は同郷を同郷を胸に見た、あ、胸にともう一回言っちゃったけど、同郷ってなんかあの昔の小説に出てきたね、この同郷が高鳴るのであるみたいな、ちょっと文学的表現になる。いやでも漢字にすると結構ギリアウトな感もあるけど、同郷って響きがいいよね。まあこれはやっぱあれかな、じゃあ決めますか、まあ、こじつけは毎回ねベストアンサーを決めますので、じゃあ今回のペチャパイに代わる相手を傷つけない小さい胸の言い方は、チーヤンさんの軽装備でお願いいたします。まあこれね、もう今後ぜひ皆さん使っていただいて、まあその後どういう対応されるかはもう皆さん次第ですけど、まあまあまあちょいちんに代わるやつも募集していいんだけど、まあまあそれはゴマちゃんとか来そうだし、ゴマちゃんって来た時に遠回しだし、あのやる気満々のオットセイからの、でもゴマちゃんオットセイでもほらこうなるから、こうなるから、ちょいちょいほっとこうほっとこう。じゃあもう一個議題やりますんで、もう一回行きましょう。二つ目の議題が、瀬戸内寂聴の必殺技の名前というね、これまだ決まってなかったんだよな。寂聴の必殺技だよ、寂聴、もう煩悩だらけの人類を倒すときに使うあの必殺技ですよ。いやこれだから俺らも何度も見てんじゃん、寂聴が必殺技を繰り出す瞬間は。で前から寂聴名前それ決まってないですかみたいな、なんか名前ないといまいちねアニメ化もできねえしみたいな感じで、 俺らがモヤモヤしていたんですけど、まあこれをね、まあせっかくだから決めちゃおうと。で、いいのがあったら寂聴本人にね、渡そうということで、瀬戸内寂聴の必殺技の名前、皆さんでね、決めてもらおうというわけで送ってきていただいてます。どんどん参りましょう。ラジオネーム、ノーディス、ファイナル念仏アタック。わかりやすいなぁ。わかりやすい。いいね、最終奥義感があってね、すごいシンプルでわかりやすい。私のファイナル念仏アタックを送らもう最終局面感があってね、シンプルでいいですね。続いて、ラジオネーム、キャボション。天かける竜のひらめき。これはだから、もう言っちゃってっから。ご丁寧に漢字で書いてきてくれてるけど。あ、でも、天かけるの天が、あの、天さんの天ってわかりづれーなぁ、おい。わかり、それだから。その場にいる皆さんに一回漢字を書いていただいて、ここ生があの天さん生なんです、みたいな。もう、その間に真っ二つになるから。まあ、ちょっと寂聴使えそうだけどね。寂聴なんか居合とか使えそう感は。寂聴ニコニコ笑いながら、実は居合の達人感あるけど。続いて、瀬戸内寂聴の必殺技の名前、ラジオネーム、ゆうすけ。寂聴5。うわぁ、いいね、これね。これ好きだけどね。寂聴5の3つ目までしか出してねえ感じ。まだ3つ目までしか見せてもらってねえ感じ。寂聴3まで出したぞ、みたいな。じゃあ、今後どの展開でフォース5が出るかなんだよね。だいぶワンピース感あるけど。ギアセカンド感、ギアサード感あるけど。寂聴5は、やっぱ5最終回しか出さないやつでしょ ?5 はあえて攻撃しないタイプのやつだよね。よくわかんないけど。5は、だからなんかその5個の5が数字の5でみたいな。戦わずして相手の心を沈めるみたいなやつが最後のね、最後の寂聴5みたいな。126話で出す寂聴5。さ、ついにあの5が、寂聴5の5が出るぞ。好きだけど、寂聴5。続いて、ラジオネーム、赤いパヤス、サイケ光線、各ポケモンって言っちゃってっからな。寂聴ポケモンじゃねえからな。寂聴傷ついたら、ポケモンセンターでピコピコピコリンみたいな感じなんねえからな。サイケ光線は出しそうだけど、出せそうだけど、各ポケモンって言っちゃってっから。最後、ラジオネーム、だし巻き、瀬戸内寂聴の必殺技の名前、空中寂聴チョップ。わかりやすい。これわかりやすい。何してるかわかるもん。空中寂聴チョップはな、空中寂聴チョップは今までで一番何してるかが、まあ、寂聴飛んでるんだよ。飛んで人を食らわして。問答無用の感じ。ちょっと失礼なレポーターが来ようもんなら、あんた私いくつ上だと思ってんの。これ迷うね。寂聴5もいいけど、空中寂聴チョップは、空中寂聴チョップはその場にいる誰しもが、もう上がるしな。実況しやすいし。空中寂聴チョップ。あとそんなに高くジャンプして大丈夫感もあるし。体張ってる感もあるから、じゃあ決定です。瀬戸内寂聴の必殺技の名前は、だし巻きさんの空中寂聴チョップというわけでね。今後もいろんなところ、まあ、今まで実際空中寂聴チョップずっとやってきたんだけどね。あれなんていう技なんだろうって言ったら、意外とストレートの名前だったっていう。怒られっぞ、これ。寂聴本人聞いてたら怒られっぞ、これ。チョップされんぞ、それが寂聴5の、フォース使われるぞ。フォース一番痛いやつだからな。一番痛いやつだからよ、多分よ。いや、ひどいね。いいね、皆さん、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、というわけで、こじつけん、次の議題、いろいろいただいてます。ちょっとね、どれを選ぶかも含めて、いくつか紹介しましょう。こじつけんの、新こじつけんの次の議題、ラジオネーム、有男さん。スイカ農家の人に嫌われないスイカ割りとは？嫌われてるんだ、あれ。まあまあ嫌でしょ、確かに。せっかく作ったスイカをね、あんなバコーンって、バコーンってやられて、それ全部食べてんのみたいなのありますから。スイカ農家の人に嫌われないスイカ割りとは？続いて、ラジオネーム愛さん。髪の毛を洗っている時に背後が気になることの名称。あ、まあこれ、まあわかりやすいわな。まあ最近だと、サドコバーサスカヨコ僕見てきましたけど、ホラー映画の。もういろんな人からツイッターで、サドコバーサスカヨコ白井さんラジオで言ってましたよねって。もう多分何年か前に俺ラジオの中で触れてるんで、もう本音あんま覚えてないんだけど。で、すごいそのなんか、サドコバーサスカヨコをレビューしてくださいとか、もう一回どうせネタにするんすよねみたいな感じが出てるからこその、あのね、サドコバーサスカヨコ一番良かったのは、その主役が玉城ティナちゃんっていうすっげえ可愛いハーフの モデルの子なのね。もうだからもう目鼻とかの感じがもう本当にお人形さんみたいな女の子出てきて、うわこの子めっちゃ可愛いなみたいな、とにかく玉城ティナを映してくれねえかってもう見ながら、そのもう音量とか呪いとかどうでも、どうせみんな死ぬんだからさ、とね、こういうホラー映画とかって大体最後みんな死んでおしまいなんだから、その後半がどうなるかなんかどうでもいいから、玉城ティナちゃんをもうちょっと映してくんねえかなってずっと見てたんだけど、じゃあその玉城ティナちゃんの設定がそのかやこ側の呪いにかかるっていうジオン側の登場人物で、そのジオンっていうのは要は呪われた家があって、その家に入ると絶対そのかやこって鬼に殺されちゃうっていうストーリーなんだけど、その呪いの家のすぐ近くに引っ越してきた女子高生って役なのね。でそのまあ、引っ越してきたからその家に呼ばれてついついこう入りそうになっちゃうみたいな展開なんだけど、すっげえ気になってたのはそのかやこの秘密とか貞子の秘密とか、最後誰が生き残って誰が死ぬのかとかよりも、その玉城ティナの両親役の人が、もう超純日本人の、もう思いっきり、なんつうんだろう、もう昔からそれこそ縄文時代ぐらいから日本にずっといそうな感じの、完全日本人顔の、こう、お父さんお母さんなの。で、だから、ずっと、あ、これ多分、玉城ティナちゃんは預けられた子みたいな設定なんだって、どう考えたってフランス人形みたいな顔してんだから、これ多分なんかどっかで、実のお父さんとお母さんの設定みたいのが出てきて、で、それが実はその呪いの家と関連してきて、なんか、いろいろ辛い過去があって、もう一回、その、なんか違う親戚に預けられたんだけど、もう一回家に戻ってきちゃったみたいな展開かなと思ったら、マジの父ちゃん母ちゃんって設定なわけ。もうそれが一番怖くて、絶対うまい、絶対この両親の組み合わせで、このハーフの子生まれねえだろっていう。いや、せめて片方外国人にしようぜっていうさ、せめて片方顔立ちがハーフっぽいお母さんとかにしよう。だってもう思いっきり純日本人の両親か、誰も突っ込まねえんだよ、それを。アロー子とかカヤ子とかも突っ込まねえんだよ、それを。トシオくんも突っ込まねえんだよ、なんか、そういう家族ですみたいな、もうそれが一番俺怖くて。それが一番ホラーでしたっていうのが、ずれま、すげえずれたな。議題を紹介してる途中で。じゃあもう一回議題、ラジオネーム愛さんの髪の毛洗っている時に背後が気になることの名称。ね、よくあるよねって、よくあるねってやつだよね。純和風の両親の元からハグっぽい子が生まれるのもよくあることだから、よくあることだよ。続いて、議題候補まで行きますよ。ラジオネーム、ナサ的なあやみさん、飛んでる Wi-Fi の捕まえ方。なんかすっごい、あこれいいの来そうだけどな、飛んでる Wi-Fi。夏だしな。夏だし、Wi-Fi いろんなとこ飛んでるからな。飛んでる Wi-Fi の捕まえ方。最後、ラジオネーム、ゆうすけさん、高校球児が持ち帰る甲子園の土の有効な活用方法。まあ、あれどうしてんのかってのあるわな。うわぁ、これ、迷うね。どれもいいね。どれもいいな。まあ、一個は、まあ、せっかくこんな貞子の話、かよこの話しましたから、まあ、愛さんの髪の毛洗ってる時に背後が気になる時の、あ、ごめんなさい。髪の毛洗ってる時に背後が気になることの名称。まあ、皆さんあるでしょう。シャンプーしてる時なんか後ろが気になる。あれなんて言うのか。あれの名前を皆さん送ってきてください。で、もう一個どうしよっかな。Wi-Fi の捕まえ方好きだけど、好きだけどシュールすぎるか、ちょっと。俺的には好きだけど、もうふわふわになりそうだもんな。もうちょっとみんな分かりやすい方がいいような、送りやすい方が。じゃあ、ゆうすけさんの高校球児が持ち帰る甲子園の土の有効な活用方法ということで。まあこれからシーズンですからね。今もしかしたら甲子園目指してね、もう出場なるかっていう、こうもう聞いてるかもしれないから、万が一甲子園出れた時に、土どうするの、その後持って帰って何使うのっていうのをみんなに決めましょうというわけで、この二つ、送ってきてください。ツイッターで募集しております。ツイッターでは必ず、ハッシュタグ、新こじつけんをつけて、議題の番号、1番がこの髪の毛洗ってる時の名称ですね。で、2番がこの土の有効活用方法です。必ず議題の番号をつけて回答を送ってきてください。で、またメールでも募集してます。メールはもうたくさん書いちゃって大丈夫です。結構みんなね、たくさん書いてくれてるんですけど、いつの中にいっぱいもう10個とか20個書いてもらえれば、基本的にはいっぱい紹介していきたいので、数打ち当たるシステムでどんどんみんな送ってきていただけたらなと思います。はい、じゃあどんどんコーナーもう一個やっとこう。もう一個頑張っていこう。はい、じゃあコーナーもう一つ、おまかせランキング。まだまだこのコーナーも続けますよ。おまかせランキング、皆さんにですね、いろんなランキングを調べてきてもらおうと というコーナーでございます。現在募集中のランキングが、小雨が第3位になるランキングというわけでね、もうまだ梅雨なんとか続いてるっぽいんだけど、そろそろこれ引退だよね、梅雨もね。もうめっちゃ東京暑いからね、まだまだちょっと梅雨明けどうなのかっていうところですが、小雨が第3位になるランキング、たくさん送ってきていただいております。じゃあどんどん参りましょう。5つ目、ラジオネーム赤いパヤス。思春期の人影100人に聞きました。結構テンション下がることランキング。ポケモン好きだなおい。まあ、ポケモン GO がな今なちょうどブームで来てっからだけど、パヤスはポケモンばっか好きなんだろうな。だって1週間のうちにポケモンネタ2個送ってくんだよこの子。思春期の人影、最初に手に入るあちらで赤いやつですよ。人影100人に聞きました。100匹だろ、100匹に聞きました。結構テンション下がることランキング。3位、小雨。まあまあまあ、非属性だからね、尻尾の火が消えちゃったりとかあるかもしれない。2位、実は脱皮する上に結構痛い。あー、あいつ何、あ、ジムからジムの間脱皮すんなあいつ。あ、そう、あ、結構そういう風に成長していくタイプなんだね。意外だったね。1位、童貞卒業の相手がメタモン。あー、これはこれはなー、これは確かに、あー、メタモンが筆下ろしの相手か。メタモン童貞卒業ってなっちゃった。ってあれ何にでも化けれるやつだもんね、メタモンってね。何にでもか、いやだから、まあ難しいとこだよこれ。いやだって言うたってすんげえめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い人影になるかもしんないよ。クロエ・グレースモレッツみたいな人影になるかもしんないよ。キックアスの主演女優クロエ・グレースモレッツみたいな、もうすうわー、クロエ・グレースモレッツそっくりの人影ってすっげえわかりづれえ。あと絶対可愛くねえそれみたいな。すげえ可愛い人影とかになる可能性。うわ、でもまあ言うてもな、ピロートークの時にメタモンに戻られるって考える、確かにテンション下がるかもしれないわ。4位、ライバルポケモンゼニガメの技、泡を見下していたが自分が同じレベルで覚える火の子と同じ威力だと知った時な。細けえ、細けえし、火の子確かにそんなに使わなかった。泡は確かに見下してたよ。泡は見下してた。泡は確かに見下してたけど、火の子って名前の割にはってやつな。ポケモン好きなんだな。お任せランキング他にも行きましょう。小雨が3位になるランキング、ラジオネーム脱粉の人。日本に住む剣士の皆さんに聞きました。師範に習った段階でこの技の上位互換が絶対あると確信できる技の名前ランキング。これうまいな。小雨って技ね、絶対あるね上位互換。小雨で終わんないわな、雨シリーズ絶対あるもん。お前に小雨という技を教えてやろう。ああ、これ絶対、来年あたりあれだな。なんかまた、にわか雨とかもらえるな、みたいな。サミダレが多分だいぶ上の方だな、みたいな。サミダレ奥義かな、みたいな。絶対ある。小雨では終わんないもんね。センスいいな、この人。すげえいいな。他もすげえいいな。第2位、半月切り。絶対あるわ。半月切りで終わんないわ。師匠、半月切りで終わるわけないじゃないですか。満月切りあるんすよね、これ。
お前に半月切りという技を教えてやろう。この技が最終奥義じゃ。またまた。
裏奥義があるんでしょ。え、これマジで最終みたいな。うちの流派中途半端だなぁ。1位、スズメの舞。うわー。だって、ツバメの舞はあるもんね。ツバメの舞、スズメの舞があるならツバメの舞あって、最小限クジャク舞があるじゃん、絶対。クジャク舞まで行くじゃん、最後、絶対。これ、すごいいい着眼点だね。ラジオネーム脱粉の人、見事だな、これは。すげえツボだな、もうちょい行こうかな、もうちょい行きましょう。続いて、小雨が第3位になるランキング、ラジオネームスマッシングパンケーキ。女性100人に聞きました。こんな天候の時に、キメラの翼を使う男は嫌われる。第3位、小雨。まあ嫌われる。え、何、タクシーじゃないのみたいな。え、車ないのみたいな。え、せめて電車じゃないのみたいな。じゃあちょっとさ、渋谷まで、ね、キメラの翼でいいかなって。トートバッグみたいなやつから羽が出てくるんでしょ。 まあ嫌われるわな。まあ嫌、ただね、スマッシングパンケーキさん素晴らしいですね。この方ほんとすごいね。実際多分ね、これ多分街に出てね、アンケートしてきてくれたんだろうね。回答者からのコメントをわざわざつけてくれてるので。いろんな方からいただいてますよ。24歳の女性の方からは、小雨なのにキメラの翼を使ってる俺、ちょっとワイルドっぽくねみたいな雰囲気がキモいっていう。続いて28歳 アパレル関係の女性の方から、 MP 消費をケチってるのか、ルーラーじゃなくてキメラの翼を使うあたり人間的に小さい、ありえない。30歳金融の方、いただいてますよ。メイクバリバリで決めてきたのに、それに気づかず小雨でキメラの翼を使う男はデリカシーがなくて本当にクズ。厳しいなー、味噌汁厳しいなー、味噌汁金融気強いな、クズって言ってっからな。こっちはわざわざメイクにな、30分なり45分なり1時間かけてきてんのに、なんでキメラの翼使うんだって、めっちゃビシャビシャビシャって当たるから。新しい展開来たね。回答者からのコメント、スマッシングパンケーキもいいな、すごいな、おまかせランキング今週キレッキレだな、みんなキレッキレだな。俺結構でも短いのですごい好きなのは、小雨が3位になるランキング、ラジオネームキック、割と手っ取り早く歌詞にできそうなものランキング3位小雨っていう、まあ、短いの好きだけどね。手っ取り早い、確かに小雨。なんとなくほのかな切なさ出る小雨。じゃあ最後もう一つだけお願いします。いきます。小雨が3位になるランキング、ラジオネームチャーマン、南米奥地の秘境に、住む現代文明との交流を完全に断ちながらひっそりと暮らす伝説のコムルンボ族の皆さんに聞きました。映画天空の城ラピュタにて冒頭パズーが働く鉱山に降ってきたものは、おー小雨。そりゃだって現代文明との交流立ってんだよ、コムレンボ族の皆さんは。そりゃまあ、降ってくんの最初に、なんか降ってくんの、ああ小雨。え、まあ南米だから雨の多い地域だろうしな。4位が雨だからね。で5位がにわか雨だからね。もうほとんど雨しか降ってなのになんで2位にスペースコロニーって入ってんだって。見てんじゃねえかよ。見てんじゃねえかよ。他のアニメは。1位がサミダレって時点で、もう、どこの、だからサミダレはまあ向こうのコムルンボ族にも伝わってんのかもしんねえけど、スペースコロニーって答えたやつがいるのは何？それはどっかの探検隊が機動戦士ガンダムの DVD 置いてったの？だあれをマジのカルチャーというかマジの歴史だと思ってる可能性あるぜ、コムルンボ族。さあ、いいですね。いいですね。おまかせランキングは今週なんかみんなキレッキレだったね。まだまだおまかせランキングも続けますので、小雨でよく思いつくな、みんな。続けていきますね。よろしくお願いします。メールアドレス参ります。メールアドレスは、time-bug@hotmail.co.jp、time-bug@hotmail.co.jp、スペルは、time-bug@hotmail.co.jp でございます。皆様からのメールお待ちしております。今週も長々と喋ってまいりました。まずはですね、大盛り上がりでした、おまかせランキングの次のお題ですね。こちらがですね、皆さんに調べてきてほしいランキングが、七夕が2位になるランキングというわけでね、もう旬ですね、七夕ですよ。七夕もう近いもんね。七夕あとだいたい11ヶ月ぐらい、もうすぐそこまで来ちゃってるもんね。いやー、もう今のうちからやっぱりね、リサーチをかけておこうということで、もういくつ寝るとね、七夕っていうことなので、七夕が2位になるランキング皆さん考えてきてください。まあ、今回新たにですね、コメントを入れてくるっていうすごい技術を出してきてくれたけど、まあまあ、あの 簡単なあの短いのでも大丈夫ですし、たっぷりコメントつけてもいいです。七夕が2位になるランキング皆さん送ってきてください。はい、あともう一個のコーナーですね、やっております。あの人からのファンレターというわけで、タイマー新聞にファンレターを送ってほしい、意外なあの人からのファンレターを送ってきてください。必ずタイマー新聞に出会ったきっかけ、どんな時に聞いているか、あと好きなところ、この3つを内容に入れて、誰からのファンレターなのかもはっきり書いて送ってきてください。そして進行実験ですね、先ほど議題が出ましたけど、どんどんあのツイッターでもね、あの私も告知しますので、どんどんつぶやいていただけたらなと思います。そして最後にですね、この間の告知放送でもちょっと言いましたけど、グッズ作っております。タイムマシン無事初のオリジナルグッズ、オリジナル番組ステッカーを今作っておりますので、ちょっと皆さんにご協力いただきたいと、タイムマシン部初代とか2とか G 全部含めての、この歴史の中であなたの好きなエピソードとか、あとあなたの好きなこの白井さんの一言とか笠原さんの一言を送ってきてください。できれば第何回かをつけていただけると嬉しいかな。リスナーの方で一人ですね、白井さん喋ったそばから忘れてんだから第何回か分かんないんじゃないのっていうね、本当によく気が利くね、おっしゃる通り結構忘れてるから、あれこれどの話だっけなって結構なっちゃってるので、第何回かつけていただけると嬉しいです。送ってきてください、お願いいたします。はい、というわけでもう駆け足でどんどんね進めちゃいましたけどね、まだあのコーナーどんどんどんどんやっていきたいので、たくさん送ってきてもらえれば、嬉しいです。お願いしたいと思います。はい、では最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また次回。